ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。7月28日は1978年に拉致された田中稔さんのお誕生日です。田中さんは今年で61歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月26日米韓外務国防相会談と米韓合同軍事演習について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月21日にアメリカと韓国の外務国防4閣僚が集います、会合が初めてソウルで開かれました。まあ、いわゆる2プラス2と呼ばれているものでありますが、まあ、すでにアメリカは日本とオーストラリアとの間には定期的にこの2プラス2を持っておりますが、今回韓国との間では初めて開催されるということになりました。もともとは今年が、朝鮮戦争勃発60周年にあたりますので、それを意識してこの2プラス2を立ち上げるということだったわけでありますが、3月26日に、北朝鮮の攻撃によって、韓国海軍の哨戒艦の沈没事件というものがありましたので、今回の2プラス2は北の軍事的挑発を、防止するということを強調する、そういう意味合いが非常に強くなったと言ってよいかと思います。7月21日会合が行われて共同声明が発表されましたが、そこには、北朝鮮のさらなる攻撃あるいはさらなる敵対行為というものは極めて深刻な結果を招くことになるという、非常に強く北朝鮮に向けての警告というものを発したと言ってよろしいかと思います。この2プラス2の会合の後の記者会見でクリントン国務長官はアメリカ独自の追加制裁というものを明らかにいたしました。また同時にクリントン国務長官は北朝鮮が挑発行為を中止して核兵器の不拡散の意思を明確に示す、そして非核化に不可逆的後戻りのできない非核化の措置を取るのであれば新しいドアを開くこともできるということを呼びかけまして、すなわち対話の道は閉ざしていないということも明らかにしました。一方韓国は独自の追加制裁というものは発表をしませんでしたし、また予定されておりましたその南北の軍事分解線近くでの軍事宣伝放送の再開というものも凍結ということになっております。一方2プラス2に先立つ7月20日 米韓の国防相会談が行われまして、そこで7月25日から4日間日本海で米韓合同軍事演習が行われるということが明らかになりました。この米韓合同軍事演習は、この後いくつか合同演習が続く中の、その最初のスタートということになります。今回の演習は米韓両方の参加兵力が8000人というかなり大規模なものでありますが、これはあくまでも防衛目的ということでありまして、北朝鮮のさらなる攻撃というものをきちんと防衛できるように抑止できるようにという意味合いで、進められております。特に従って、対潜水艦訓練というものが主要な目的ということになっております。またこの合同軍事演習は、透明性というものをきちっと確立するために、初めて日本の自衛官4名がオブザーバーとして参加することになりました。もちろんこの米韓合同軍事演習に対して北朝鮮は強く反発をいたしております。7月24日には国防委員会代弁人の声明が発表されまして、そこで北朝鮮の原則的な立場というものが改めて明らかにされました。その中には我が軍隊と人民は必要な任意の時期に核抑制力に基づいた我々式の報復戦線を開始することになるであろうというかなり強い表現の警告というものがなされておりますが、しかし、ここで北朝鮮が言ってますのは報復戦線を開始すると言ってるんではなくて、報復戦線を開始することになるであろうという極めて弱い表現を取っております。で、従来北朝鮮がこういう表現をするときは実は実際の行動に移ることはまずありませんので、したがって、ここ当分、朝鮮半島の緊張が激化するという、可能性は今のところ小さいと考えられますが、いずれにせよ北朝鮮がこれ以上緊張を高めないということが最も重要であります。さらに、北朝鮮がこの北東アジア地域の平和と安定に資する方向に動いてくることが、最も求められているところでありまして、したがって、6者会合に早期に復帰する、あるいは日本に関して言いますと拉致問題に対して積極的に解決の方向に動いてくると、そういう姿勢を北朝鮮が取ることが望まれていると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、2002年に帰国された千村康さん、吹江さんご夫妻、蓮池薫さん、由紀子さんご夫妻、曽我ひとみさんの事案についてご説明します。それでは帰国された5人の拉致被害者の事案はどのようなものだったのでしょうか。1978年の7月から8月にかけて、千村康さんと婚約者である浜本吹江さん、蓮池薫さんと恋人の奥戸由紀子さん、そして曽我ひとみさんはそれぞれのふるさとで北朝鮮によって拉致されました。当時千村康さんと浜本吹江さんは23歳、蓮池薫さんは20歳、奥戸由紀子さんは22歳、そして曽我ひとみさんは19歳の若さでした。これら5人の方々の帰国はどのようにして実現したのでしょうか。2002年9月17日の日朝首脳会談において、 北朝鮮のキム・ジョンイル国防委員長は、長年否定していた日本人の拉致を初めて認めて謝罪しました。そして、地村康さん、浜本吹恵さん、蓮池薫さん、奥戸由紀子さん、および曽我ひとみさんについて、拉致を認め、その生存を確認しました。小泉総理大臣は、金正日国防委員長に対し強く抗議し、継続調査、生存者の帰国、再発防止を要求しました。この日本政府からの要求に応じて、2002年10月15日、生存が確認された地村康さん、浜本吹恵さん、蓮池薫さん、奥戸由紀子さん、曽我ひとみさんの帰国が実現し、家族との再会を果たしました。地村康さんと浜本吹恵さん、蓮池薫さんと奥戸由紀子さんは、帰国後それぞれ婚姻届を提出され、浜本さんは地村吹恵さん、奥戸さんは蓮池由紀子さんとなられました。さらに日本政府は、北朝鮮に残っている家族の安全確保と早期帰国を強く求めました。そして2004年5月、地村さんご夫妻の3人のお子さん、蓮池さんご夫妻の2人のお子さんの合わせて5人が日本に帰国しました。曽我ひとみさんの夫と2人のお子さんも、その年の7月18日に来日、帰国が実現しました。帰国された拉致被害者の方々とご家族は、現在どうされているのでしょうか。3組のご家族は、それぞれのふるさとなどで自治体や地元の人々の支援に支えられながら、元気で暮らしていらっしゃいます。日本政府は、日本に帰国した被害者の方々とご家族が日本社会に溶け込み、自立した生活が送れるようになることを目的とした取り組みを推進しています。2003年1月には、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、いわゆる拉致被害者等支援法が施行され、毎月ごとの給付金の支給をはじめ、住居、雇用、教育など生活のさまざまな側面から帰国拉致被害者の方々を支援しています。なお、帰国された拉致被害者の方々の現在の状況等を考慮し、2010年3月31日に拉致被害者等支援法の一部が改正され、給付金の支給期間が10年間に延長されています。以上、帰国した5人の拉致被害者の方々の事案についてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージです。このメッセージは2009年10月に収録したものです。松木薫さんは1980年5月ごろ、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。
薫兄ちゃん、聞こえますか。信弘です。約2年前にメッセージを収録して以来となります。この間に進展があればよかったのですが、未だに帰国させてあげることができないことについて、本当に申し訳ないと思っています。やむを得ず、再び近況をかいつまんでお伝えしたいと思います。砂代ばあちゃんは、今年の3月に88歳の米寿をなんとか無事に迎えました。ばあちゃんも カオル兄ちゃんに会いたいよという気持ちをモチベーションとして、なんとか頑張って病院で帰りを待ち続けています。と言ってももう88歳です。もうそんなに頑張れないと弱気を見せる時もあります。最近は食もだいぶ細くなったとの話を聞いて、私も少し心配しています。兄ちゃんも十分分かっていることだと思いますが、頑張り続けることは簡単なようで、そんなに簡単ではありません。大変なことです。ばあちゃんのカオル兄ちゃんに対する深い愛情が頑張らせているのだろうと感じます。ひいき目を抜きにして、ばあちゃんの執念というべき生命力はものすごいものです。カオル兄ちゃんがいなくなって30年ほどになりますが、兄ちゃんに対する愛情は何ら薄らいでいません。むしろ強くなっているのです。カオル兄ちゃん、愛されているのですよ。ばあちゃんも頑張って待ち続けているのですから、もう少し辛抱してください。これは一方、本人もさることながら、身近で看病している、文代姉さんや、病院の皆さんのお力添えがなければできないことです。これも兄ちゃんに元気なばあちゃんの姿を見てもらいたい、ばあちゃんに元気なカオル兄ちゃんに会ってもらいたいという思いからです。残りの姉さんたちも健康で、兄ちゃんの帰りを待ちわびています。必ず迎えに行きます。日本政府が迎えに行くまで体を大事にしていてください。意志が強い、我慢強い兄ちゃんのことなので心配はしていませんが、くれぐれも短気を起こさず、自暴自棄にならず、必ず迎えが来ると信じる気持ちを抱いて待っていてください。共にそちらにいる人たちも迎えが来ることを信じて、今少し待っていてほしいと思います。朝夕寒くなりました。そちらはそろそろキムジャンの季節でしょうか。厳しい冬を迎えます。くれぐれも体を大事に、大事にして待っていてください。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんの弟さん、信弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今回は1975年のヒット曲、ダウンタウンブギウギバンドのカッコマンブギをお送りします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、 全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。